今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しております。没後110年特別展、志田春草故郷に集う珠玉の名画、こちらが開催されておりまして、本日お話を伺ってまいります。飯田市美術博物館の学芸員、小島敦さんです。小島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、いよいよこちらの特別展がスタートし、このあと11月7日までということになっておりますが、今日は展示室にお邪魔しておりまして、作品に囲まれながらですけれども、
はい、今年がですね、春草が亡くなって110年目にあたるんですね。一つの区切りの年でもあるのかなと。春草の生涯を綴った、回顧展を、行いたいと、そういった考えで、この展覧会計画いたしました。
そして3つの部屋に分かれていますが、どういった並びになっているか、どうぞ教えてください。
はい、2部屋が作品の展示になっています。それで残りの1部屋は資料を、紹介しております。まず作品の部屋なんですけれども、2部屋を、4つの章に分けまして、で、春草の生涯を順に、追った紹介をしています。まず第1章としましては、美術学校と、初期の制作というタイトルで、東京美術学校、春草海斗学校なんですけれども、そこで、学んだ、時期の作品、それと、美術学校から卒業した直後ぐらいの、作品を紹介して、るコーナーがあります。
この時代から一つだけ紹介と言いますと、小島さん、
4つぐらい紹介したいところですが、一つとしますと、卒業制作のカフト工事なのかなと。美術学校で学んだ成果がもう存分に発揮された作品でしてね、美術学校で、春草はですね、校長先生に岡倉天心っていう人を得たわけですね。で、この岡倉天心っていう人を生涯の指導者として、大切にしていくわけです。で、その天心がですね、春草含め学生たちに、日本の古典の美術を大事にしなさいと、それに西洋の美術の新しい技法っていうものを加えなさいと、明治っていう時代の新しい美術を作っていこう、近代化させなさいっていうことを指導するんですね。これがまさに春草のこれから先の指針になっていくわけですね。カフト故事、日本の古典絵画として狩野派と大和絵、それをミックスしたような、様式を示しています。それに加えて、西洋の写実性、それと空間表現っていうのがやんわりと表現されています。日本と西洋を融合させた、そんな画風を示しているんですね。で、もう一つ大事なのが、岡倉天心がですね、そういった技法的な部分だけではなくて、絵の中には理念を込めなさい、理念や情感っていうのをきちんと表現してこそ絵画だということを指導していくわけなんです。このカフト故事、ご覧の通りですね、戦場に散った旦那さん、その旦那さんからこう残された奥さんと、血のみ子で、この奥さんのね、悲嘆に暮れる表情っていうのが非常に印象的ですね。日本の絵画技法、西洋の写実法、それに加えて理念の表現、この場合は情感の表現ですけれども、それがこう非常にこう高いレベルで表現し得たということで、この作品は岡倉天心から非常に高い評価を受けているんですね。
これが学生時代のこの集大成といいますか、卒業制作での作品ということですね。この時代だけでも、もうその他見ていただきたい作品ばかりずっと並んでおりますけれども、少し進んで春草次の時代です。2つ目は、こちらはどういった括りでしょうか。
第2章はタイトルにですね、朦朧体の時代、やっぱりね、春草の一番波乱に富んだ研究時代と言えるんじゃないかな。横山大観とか下村寛山っていうですね、名優を得て、それで、岡倉天心っていう指導者を得た。で、それはどこで得たかというと、日本美術院っていうですね、新しい団体を岡倉天心が作ったんですね。そこに集まった青年作家たちとともに、日本画をどうやったら近代化できるのかっていうのをですね、みんなで考え研究した時代っていうのが、この明治30年代、今回紹介する朦朧体の時代なんです。で、研究したのがですね、まさにその朦朧体 って言われるんですけれども、輪郭線をなくした絵画です、はい、それまでの日本画っていうのは輪郭線非常に大事にしてきました。写実性を重視するに際して輪郭線っていうのはちょっとねそぐわない要素だったんですね。だからこれを排除して日本的な要素も加えられないかっていうのを研究したのがこの朦朧体の時代ですね。
展示の部屋も映りますが第3章です。こちらもどうぞ教えてください、
は
い、
これはですね、米欧遊学と伊豆来展っていうタイトルにしてます。春草はですね明治37年にアメリカに留学します。やっぱりね、岡倉天心の言う西洋の絵画を日本に取り込めっていう、ことを果たすにはやっぱ現地に行かなければならない。で現地で、見聞を広めることが大事であるということはだいぶ前から春草は考えてたらしいんです。具体的には明治32年の段階からですね、横山大観と一緒になって、岡倉天心と、あと橋本画法という師匠ですね、その2人からの援助がありまして37年にアメリカに渡ることができたんです。でその翌年には、ヨーロッパにも足を伸ばしましてそれで見聞を広めてきます。やっぱり絵っていうのは色が大事なんだっていうふうに色を再認識して、色彩の重要性っていうのを本当に再認識して帰ってくるんです。最終章ですね、はい、第4章は闘病と代々木時代という名前をつけております。この展覧会で一番紹介したい作品がですね、はい、ここに飾ってありまして黒き猫です。この作品はですねまさに春草の集大成といえる作品だというふうに私は思ってます、うん、揺るぎがないんですね。猫の写実性、それで、柏の木の装飾性、はい、それが非常に見事な、レベルで調和を見せているようでいて対立も見せている。どちらが勝ってもダメ、どちらが負けてもダメっていうようなレベルで、同居してるんですね。こうふわっとした黒き猫の毛並みたまりませんね、またその猫が乗ってる木乗せるためにぐにゃーっとデフォルメしてるんですね。曲げてます。で上から帰ってきてる枝についてる葉っぱは金の絵の具を使って描いてる。で黒と金の対比っていうのも鮮やかですし、もうね非常に考え抜かれた絵ですね。春草最晩年の作品っていうのも理由かもしれないんですけれども、この作品一つのですね、春草の課題の回答なのかなっていうふうにもこう捉えられるのかなっていうふうに、思ってます。
天心の教えてもらったものを確かにずっと目指してきたっていうのが、
そうですね。
いや、皆さんは本当にお時間たっぷり持って飯田市美術博物館へお越しいただきたいと思います。私からお伝えしたいのは一つだけ、黒き猫は今回の特別展で前期のみのご展示となっておりますので10月24日日曜日までには一度まずお越しください。
これは私の願いでもあります。
そうですよね、
猫見てください。
そうですね、はいはい、最後に小島さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをと思います。
はい、春草のですね岡倉天心からの教えである古典、日本の古典を大事にしながら西洋の、技術を取り入れて、うんっていうような流れが、ちょっと見えてくるような展示にしたいなというふうに作ったんですけれども、その背景もですね今回紹介しているんです。春草の作品がどういうふうにできたのかっていうのをですねちょっと飯田ならではの展示として加えております。そこも見ていただきたいんですけれども、やっぱりですね今回ねものすごい名品が集まったんじゃないかなってちょっと思ったりしてるんですよ。画風の変遷云々は置いといて、作品個々の作品をですねじっくり味わっていただきたいなというふうに、思っております。
今日ご紹介の特別展、こちらが11月7日日曜日までとなっております。前期それから後期それぞれでお越しいただきたいと思いますし、高校生以下皆さん無料と伺ってます。
そうなんです。
そうですね、はい、
来てください。
せっかくここに集まってますのでね、春草の作品が、ね、ぜひ多くの皆さんにご覧いただきたいと思います。この時間お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員小島篤さんです。小島さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。